スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますが、局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はこの二人でお送りいたします。まあ、うちのニュースのカテゴリーからちょっと外れるんですけど、はい、昨日ノーベル生理学賞ですか、
はい、
発表になりまして、山中教授が受賞されましたね。大変めでた
い
話ですけどね、
はい、うん、こう毎年のようにね、日本の方が名前が上がるようになって
そうですね、うん、1年おきぐらいに受賞してますよね今ね、
うん
うん、いやでももう純粋な感想は、もうもらったのっていう、ノーベル賞って、
はい、
その成果がある程度実用化されたり、何かこのはっきりした成果が出た時点で賞が贈られることが多いじゃないですか、
はい、
てかまあほとんどがそうなんですけど、だから結構その賞の受賞対象となった研究をしてから実際受賞するまで何十年も経ったりするわけじゃないですか。
はいはいはい。
今回の話なんていうのはもう10年ぐらいですよね。
はい、そうですよね。
で、しかもまだ臨床研究中で、実際にそれを臨床にはまだ適用されてないのに、
うん、
受賞したという点で非常に私もびっくりしました。まあいずれは山中先生多分もらえるようなこれ功績なんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
まさかこんなに早く賞が出るとは正直意外でしたね、
うん、
同時受賞されたのガードン博士ですか、まあ、今回同時にね受賞されて、いわゆる受賞対象の研究は細胞のその初期化って話ですかね、
はい、
分化する前の状態に戻す方法が分かりましたという、
うん、
ことなんですけれども、このガードン先生の研究は50年前の研究なんですよね。
おー、
この研究、カエルの卵、はい、カエルの卵の核を抜いて、はい、そこに大人のカエルの卵、細胞から核を取って入れ替えたら、オタマジャクシが生まれましたっていう研究なんですよね。だからクローンの研究なんですよ。
はい、はい、はい。
研究が、論文が発表されたのが山中先生が生まれた年なんで。これがその細胞、いわゆる細胞初期化のもう走りということなんですけど、
うん
うん、今回同時受賞されてるんですけど、このガードン先生は、その受賞対象となった研究からすでに50年経ってるわけですよね。そういう状態なんでですね、本当に、うん、もう何度も繰り返し言いますけど、非常にびっくりしました。まあ、ガードン先生が79歳ですからね、今。
うん、そうですね。
ガードン先生にご存命中に賞をあげるには、やっぱりそろそろ限界という観点もひょっとするとあったのかもしれないですね。
うん。
うん、最近は単独受賞はほとんどありませんからね。
うん。
同じテーマの研究者に対して数名、もしくはチームに受賞するっていうことが多いんで。
はい。
で、ノーベル賞は基本的に今はご存命の、過去は、昔は別だったんですけど、今はご存命の方にしか、賞が贈られないんで、
うん。
それの、ガードン先生がもうね、80近いんで、
うん、
今出さない、ちょっとね、遅くなっちゃうっていうのもあったのかもしれないですけどね。
うん。
まあ何しろ良かったですね。
はい。
で、今日、収録、10月9日なんですけど、物理学賞が発表になったんですけど、
はい。
こっちは量子力学分野ですね。
お
光、量子工学に関する話なんですけど、ちょっと、解説を、英文の、その、解説を、ざっと見たんですけど、ざっと見たぐらいじゃ、人に説明できるような、レベルには全く至らなかったんですね。ちょっと勉強しますって感じですけどね。やっぱ量子力学分野は非常に難しいです。
量子なんとかってついてる時点で、あ、ちょっと。
そうですね。
ちょっと大丈夫だろうかと。
日常的な感覚では全く計り知れない世界ですからね。
うん。
ね、タイムラインとか、あといろんなとこでヒックス先生という話もあったんですけど、まあ、それはないだろうなと。まあ、何しろそのヒックス粒子がまだ確定してませんからね。
はい。
確定してないことに対してノーベル賞は当然出ない
で、うん、
確定すれば出たかもしれない。で、まあ、今回いろいろ、毎回いろいろノーベル賞の候補で取り沙汰されますよね。
はい。
で、今回、まあ、その量子力学分野がから出るんじゃないかと言われてて、ね、いくつかの研究の、こんな研究の方が候補と言われてるというのを見たんですけど、
はい、
その全てに入ってなかったですね。
あ
私が見た範囲では。いろんな人が、はい、いろんな、こういう人が可能性が高いっていうのをこう出してるんですけど、
うん、
入ってなかったです。まあ、量子力学分野から出るんじゃないかというのは、まあ、順番から言ってそんな感じじゃないのっていうのはやっぱあったみたいですけどね。
うん、
宇宙論と量子力学とかと物性とかそういうふうにこう、ある程度こう順番があるみたいな。
うん。
はい、それじゃあ打ち上げ結果から始めますかね。
はい。
まず中国の打ち上げですね。中国国家航天局は北京時間9月19日の3時10分、日本時間午前4時10分に四川省の西省衛星発射センターから、測位衛星の北斗衛星2機を乗せた長征3号をロケットを打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、2機の衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しております。もう北斗衛星についてはね、何度もお伝えしてますけどね、中国独自の衛星測位システムですね。
うん、
今回の打ち上げは14機目と15機目、合計35機で一応衛星コンストレーション完成ということみたいですけどね。
うん。
日本もね、順天長とか今やってますけどね。
うん。
やっぱ測位システムを自力で持つというのは、まあ、軍事面やね、普通のね、民間の方も結局他人のコントロールを受けないという、他国のコントロールを受けずにできるというのはやっぱり強いですよね。
うん。
国家戦略面でもやっぱり、アメリカやヨーロッパのコントロールを受けなくて済むということがやっぱり中国にとっては重要なんでしょうね。
うん。
はい。それじゃあ次の打ち上げですね。次はアリアンスペースの打ち上げですね。
はい。
アリアンスペース社はギアナ時間9月28日の18時18分、日本時間の9月29日の午前6時18分に、
うん、
ルクセンブルクの SES 社の通信衛星アストラ 2F と、インドの通信衛星 GSAT-10 を乗せたアリアン5ロケットを、
うん、
南米ギアナのクール宇宙機から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約34分後に、アストラ 2F と、GSAT-10 をそれぞれ所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しております。
はい。
アストラ 2F はですね、SES 社の通信衛星、これルクセンブルグの通信衛星会社なんですけども、
はい。
今回はですね、バスはユーロサット300というバスで、
うん、
重量が5968キロ。
うん、
設計寿命は15年で、経由版のトランスポンダー64本と2本の経由版のトランスポンダーを、搭載ですね。
はい。
とりあえず、統計28度の、はい、置いて予備衛星になる予定ですね。
うん、
SES 社はプロトンで上げるのがずっと続いてたんですけどね。さすがちょっと今プロトン止まってますね。うん、これももともとプロトンじゃなくてアリアンで上げる予定だったものだったのか、まあ、この間プロトン止まってすぐだからプロトンから乗り換えたってことはちょっとないと思いますけどね。アリアンで上げるのは SES 社の衛星の中ではちょっと珍しいですね。
ああ。
うん。プロトンも非常に多いんですね。
うん。
それから GSAT-10 なんですけど、これはインド宇宙研究機構 ISRO の通信衛星で、衛星バスはインドオリジナルですね。I3000 を使用し、重量は3435キロ、設計寿命は15年で、18本の新版のトランスポンダーと12本の経由版のトランスポンダーを搭載してますね。
うん、
インド国内向けの衛星、デジタル多チャンネル放送に使用される予定ってことなんですけど、これちょっと衛星のですね、ビームパターンをちょっと見たんですけど、
はい。
うん、変わったパターンだったんですね。ビームの中心が、3箇所あって、なんかね、アイパッチみたいな、北側はまっすぐなんですけど、南側はこの、インド洋から、この、インドから、アラビア海、関して、その海岸線に沿った形のビームパターンなんですね。
うん、
下が、メガネ型してるんですよね。で、ビームの中心がですね、3箇所あって、まあ、 わゆるペルシャ湾沿岸と、あとインド北部、ネパールあたり、パキスタンあたりと、あとミャンマーあたりがビームの3カ所がこう、ビームが強くなってるようなんでですね。へえーと思ってですね、
うん。
デジタル多チャンネル放送をこっちの方に向かってやるのかという。
うん、
まあそんなところでちょっと、ビームパターン。まあ日本のね、衛星も日本列島に合わせたり、うん、先日南米向けのね、衛星の話をしましたけど、それもこの海岸線に沿ってビームパターンとか作ってるんですね。はい、結構やっぱこの辺ね、工夫してやってんだなとね、思います。
うん、
はい。それから次にまた中国の打ち上げなんですけども。
はい。
ですね、中国、頂上工業集団有限工事。国家公典局じゃないですね。
はい。
企業の方ですね。北京時間の9月29日12時12分。日本時間13時12分に、終戦衛星発射センターからベネズエラのリモートセンシング衛星 VRSS 側を乗せた調整2号。あ、失礼、調整2号 T ですね、T。
うん。
ロングマッチ 2D ロケットを打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星を所定の太陽と大気軌道に投入し、打ち上げは成功しております。
はい。
今回の打ち上げは、2011年5月に中国とベネズエラの契約に基づき実施されており、中国が海外のためにリモートセンシング衛星の打ち上げを行ったのは今回が初めてとなるそうですね。
うん、
打ち上げの模様は、ベネズエラの国営テレビでも放送されて、ウーゴ・チャベス大統領もテレビに登場したと。
はい。
いうことで、まあ、この衛星は、ま、ベネズエラ初のリモートセンシング衛星で、太陽同期軌道からベネズエラの資源探査、環境保全、災害観測などに使用される。
うん、
特に農業収穫を、や都市環境の計画を助ける目的で使用される予定であるということなんですけどもね。まあ、ちょっと初言ははっきりしてないんですけども、運用軌道がですね、619キロから、654キロということで、日本のエロスも700キロ以上のとこ飛んでるんで、まぁ、ちょっと、軌道低いのかなと、ね。それからですね、打ち上げ成功に伴って、この VRSS-1 は、軌道上での名称を、
はい、
フランシスコ・ミランダに変更したと。
はい、
でこのフランシスコ・ミランダという方が、まあ、人名なんですけど、どんな方かなと思って調べましたところ、
はい、
ベネズエラのですね、革命家で、スペイン帝国の独立、の運動をされた方ですね。
うん。
うん、ベネズエラってやっぱ英雄だそうですね。
はい。
この方のお名前がついておりますということですね。
うん。
はい。次がですね、アメリカデルタの打ち上げですね。アメリカ空軍とユナイテッドローンチアライアンス社は、アメリカ東部夏時間10月4日午前8時10分、日本時間21時10分に、新型 GPS 衛星 GPS-2F の3、3号機を乗せたデルタロケット、デルタ4を、ケープカナベル空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3時間33分後に GPS-2F3 が所定の軌道に投入され、打ち上げが成功しております。
はい、うん、
この新型 GPS、GPS-2F の3機目となりますね。
はい。
まあ、従来の GPS 衛星に加えて、新しい周波数によるナビゲーション精度向上を目指した新世代衛星ということですね。
うん、
設計寿命は15年で、運用高度は、まあ、GPS 衛星は、まあ、大体高度は2万キロぐらい飛んでるんですけどもね。
うん、
その辺は、ですね。最初の GPS 衛星を上げたのが1978年の2月ですからね。
おぉ。
うん。
シャトルより古いじゃないですか。
そうですね。やっと、うん、GPS の2シリーズの打ち上げが始まったのが1989年。
うん。
うん、で、この F シリーズはですね、2F は、まあ、あと9機の打ち上げ予定ですね。
うん。
で、その次、第3世代の GPS-3 も、今度は2014年から打ち上げを目指して新規開発中ということで、
うん、
まあ、GPS もどんどん、進化してますね。
はい。
ちなみに GPS 衛星については全てアメリカ空軍が運用をしております。
うん、
純粋な軍用システムですね。
うん、
あとですね、ちょっと、まあ、ニュースで入ってきたのが、この打ち上げの時ですね、2段目の RL-10-2B エンジンが推力低下を起こしたようで、予定よりも長い時間、噴射を、まあその分低下した分、噴射時間を伸ばして、まあ軌道投入には問題なかったようなんですけど、まあそういうことですね。計画の8分に対して30秒ほど長く展開して、2回目も、計画3分に対して4分燃やしたと。
うん、
いうことですね。
うん、
この辺も、まあ、デルタにしてはちょっと珍しいのかなという。
うん、
ですね。はい。それから、次がですね、スペース X 社の打ち上げですね。
はい。
アメリカの民間宇宙企業、スペース X は、現 1時間、アメリカ東部夏時間ですね、10月7日の20時35分、日本時間10月8日の午後9時35分に、宇宙ステーション補給機ドラゴンの C2 を搭載した、ロケット、ファルコン9ロケットをフロリダ州の、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。
はい。
打ち上げられたロケットは、まあ、おおむね順調に上昇して、
はい、
打ち上げから約10分後にドラゴンは、切り離されて、軌道投入は成功していますね。
はい。
ドラゴンは、まあ、10日に、アメリカ時間の10日にですね、ISS に到着して、サニータ・ウィリアムさんと星出さんがロボットアームを使って回収する予定になっていますね。
うん、
で、スペース X はですね、NASA と、まあ、総額約16億ドル、約1260億円の契約を結んで、12機の補給ミッションを契約しているということですね。まあ、今回はこの契約に基づく1回目のミッションと。いうことになってますね、
うん、
で今回のドラゴンの打ち上げ重量は6650キロ、食料、医療品や、まあ、あと補修機器ですね、
うん、
450キロの物資を ISS に届けて引き換え帰りに実験機材や修理が必要な機材など900キロまで積んで10月下旬に帰還する予定ですね、
はい、
うん、でも打ち上がってからやっぱ早いですね、実際に実用機が飛ぶのがですね、
うん、
本当についこの間テスト機が飛んで、
はい、
アメリカもシャトルが終わってからね、自力輸送できなかったんですけど、
うん、
もう戻ってきたかっていう感じですけどね、
うん、
なお今回のこの打ち上げでですね、アメリカのオーブコム社の小型通信衛星オーブコム OG2 というのも打ち上げられて、これはあのドラゴン宇宙船の後ろ側ですね、はい、非与圧のところの、はい、トランクって言われてるところですけど、そこに積んでって途中でこうポロッとこう落とす形で、軌道投入されたんですけれども、
うん、
これ今日入ってきたニュースで、実はファルコン9の1段目の1番エンジンが、
うん、
打ち上げ1分20秒ぐらいかなのところで異常検出してシャットダウンしてるんですよね。
あ、
それで1段目は他の8つのエンジンを燃焼時間を増加させてリカバーして打ち上げてます。
うん、
で、2段目も
うん、
燃焼時間延長してリカバーするはずだったんですが、
はい、
宇宙ステーションとの、その、まあ、衝突というかですね、その安全離核距離を確保できる範囲に入って、安全離核距離内に、これ以上近づかないという離核距離内にどうも入ってしまうという可能性があったということで、2段目の燃焼は延長しなかったらしいんですよ。
うん、
で、ドラゴン自体は自力のスラスターで、元々の予定高度に、まあ、上がっていけるんで、
はい、
ドラゴンの運用には問題ないようなんですが、同時に乗っかっていったオーブコム通信衛星ですね、うん、これは予定の軌道よりちょっと低いところに投入されてしまったようで、
うん、
今後リカバーが可能かどうかというのはちょっと現在検討中ということのようですね、
うん、はい、
はい、そんなとこですね、打ち上げ結果は以上ですね、
はい、
はい、次はじゃあ宇宙開発関係ですね。まず日本の話題ですね。H2B が三菱重工に移管ということで、
はい、
三菱重工業は9月27日、国産大型ロケット H2B の打ち上げ事業を宇宙航空研究開発機構 JAXA から移管されたと発表したんですね。
はい、
で、まあこのままですね、H2A についてはすでに移管されてたんですけども、まあこの HTV を挙げております。H2B 大型ロケット。
うん、
これも三菱に移管されるってことで、まあ、衛星をビジネスとして取ってくれば、大型衛星を上げることができると、
うん、
いうことですけどもね。
うん、
うーん、なかなか難しいですよね。
でも、お高いんでしょうっていう。
そうですよね。だから、やっぱファルコン9の受注がすごい増えてるんですよ。
うん、
ファルコン9よその半分ぐらいですからね。
はい、
うん、まあ、ファルコン9の静止衛星の打ち上げ能力はまあ大体 4.5 トンぐらいなんですけども。
うん、
うん、どうなんでしょうという三菱さん頑張ってくださいとしか言いようがないですけど。
はい。
はい。まあ、その衛星にはですね、必ず耐用年数があって、
うん、
今上げてる衛星を維持するだけでもやっぱり更新は必ずあるんですね。
はい。
だからそこにこう、なんとか食い込んでいけるかというところがですね、
うん、
大事になってくるのかなと思いますね。 はい、それから次の話題ですね。欧州輸送機 ATV の3号機が大気圏リエントリーをしましたね。
はい、
欧州補給機 ATV 3号機、エドワルド・アマルディは協定世界時間の10月3日午前1時頃、日本時間の午前10時頃ですね、最後の軌道離脱噴射を行って、日本時間の午前10時30分頃に大気圏に再突入し、廃棄されたということですね。ATV の3号機については3月23日に打ち上げられて、29日に ISS とドッキング。食料、水、酸素、推進剤など計6トン以上の物資を ISS に届けて、また、ドッキング期間中に ISS の高度を上げるためのリブーストを9回実施しておりますね。
はい、
で、今回9月28日にドッキングを開始しております。で4号機、今度はアルベルト・アインシュタインですね。これについては、はい、来年の2013年の4月の予定になってますね。
うん、
で、この3号機、エドワルド・アマルディはですね、ちょっといろいろトラブルが、マイナートラブルがやっぱり続いた機体で、
はい、
まず打ち上げがですね、当初3月9日だったんですけど、油圧ブレーン搭載品の固定上等機に緩みが見つかったため、
はい、
縛り直して、29日、23日に打ち上げがずれ込んでますよね。
うん、
一回こう、フェアリングに格納したやつを開けて、
うん、
やり直したので相当時間がかかってますよね。
はい、
それからドッキング完了後にですね、ISS のからの、電力供給されない問題が発生されたということで、はい、まあ、冗長系に切り替えて電力供給したと。
うん、
それから分離についても9月26日に ISS から分離する予定だったんですが、ズベスタに設置した ATV-4 の制御パネル、コントロールパネルを経由した分離コマンドが正常に送信されず、分離は延期されちゃったということですね。うん、で、まあ、分離できなかった原因については、ID 番号が誤りがあったってことですね。うん、ATV の3号機じゃない ID で分離しろっていう指示が出たんで、俺じゃないよっていうふうに ATV 3号機が認知して、分離しなかったようですけどね。うん、で、そこはこの ID を変更することによって、正常に分離したってことですけどね。ちょっと、はい、マイナーなトラブルが続いた機体ですね。
うん、
まあ、大したことないっちゃ大したことないですけどね。うん、なんか、何もなくスムーズにいくのが最近多いんでですね。
うん、
はい、それから次の話題ですね。次は日本の希望ですね。ISS から小型衛星の放出実験に成功ということで、はい、国際宇宙ステーションから JAXA や NASA の公募で選ばれた1辺10センチの小型衛星5機が、
はい、
放出されたってことですね。はい、7月28日に、HTV3 号機、今度で3号機で ISS に届けられて、10月4日の午後11時37分にまず最初の2機、それから日付が変わって5日の午前0時44分に残りの3機がそれぞれ放出されて、うん、放出は無事成功しましたってことですね。
うん、
まあ、JAXA のホームページから見ると、この ISS からの直接放出は、ロケットによる軌道投入に比べて打ち上げ時の負荷が少ない、緩衝材とかでこう、包んだ状態で梱包して、ISS まで持ってこれるんでですね、
うんうん、
放出機構に裸で積んでいくよりは打ち上げ時の振動とかもやっぱり感じないんで少ないんでですね、負担が少なく、はい、衛星を送り込めると、
うん、
直前まで衛星の状態が確認できる、要するに放出直前までその機体の性能がちゃんと機能するか確認できるとかいうメリットがあってですね、
うん、
いいんですけどね、うん、ただこの打ち上げ経費どうなのかなっていうのがですね、
うん、
まあ、あとはこの放出装置は規格さえ合えば使えるんで、うん、まあ、HTV に限らず、どんな補給機に、まあ、プログレスに、だからロシアの大学がプログレスに積んで、上げてきてもいいわけなんですね。
はい。
要するに、ISS の運搬手段は複数あるんで、うん、ISS に持ち上げる機会も増えるんでですね、
うん、
従来のそのロケットの空きを待つよりもですね、
うんうん、
まあ、そういうメリットがあるんですけど、まあ、実際そんなにたくさんこれを本当にやるのかなというのはちょっと、うん、そこはちょっと疑問もあるんですけどもね。で、今回放出された衛星たちなんですけども、まず JAXA の公募衛星が1つ目が来航ですね、和歌山大と東北大、ミッションは7つありますね。魚眼カメラによる地球撮像、カメラ撮像による ISS 放出時の相対運動測定、スターセンサーの宇宙実証実験、膜展開による軌道降下実験、
うん、
小型衛星下半局の開発及び国際共同受信、軽油体ビーコン電波のドップラー周波数計測による軌道決定実験、うん、なかなか難しいですね、
うん、
軽油体通信機による高速データ通信という、まあ、ちょっと7つもデータ、
うん、
で、この機体だけですね、10センチ×10センチ×10センチじゃなくて、
はい、
それが2個くっついたサイズですね。2ユニットサイズ。20センチ×10センチ×10センチですね、うん。で、それから次がですね、福岡工業大学のフィットサット1。これは1ユニットの 10×10×10 ですね。
うん、
小型衛星用高速送信モジュールの実証実験。それから高出力 LED による可視光通信実験ということで、この衛星のね、一面は大きな白色発光ダイオードがビシッと並んでおりまして、うん、宇宙空間からですね、このモールス符号を点滅させて、はい、地上から可視光による通信ができるかというのを確認するという実験ですね、
うん、
それから3つ目が、明星電機のウィービッシュですね、ミッションの目的は、地域技術教育での貢献と小型衛星取得データの利用促進、それから、超小型熱赤外線カメラの技術実証ということですね。それからあと2つは NASA が公募した衛星ですね、
はい、
1つ目が F1 という衛星ですね。ナノロック社と、あとはあの FPT 大学、それから NASA のエイムズリサーチセンターが開発しました、テックイージサットですね。この2つが今回放出されてますね。
はい。
で、今回の放出2回に分かれてるんですけど、1回目の3期分離は、あ、違う、1回目の2期ですね。こちらの放出は、希望の中の星出さんがコマンドを打ち込んで放出してますね。
お
う。で、翌日の3期については、筑波宇宙センターからリモート操作で、
うん、
放出してますね。
うん、
そして次ですね、やっぱ JAXA 絡みの話で、ユイ飛行士のですね、はい、SS の長期滞在ミッションが発表されましたね。
あ、
2015年に ISS 長期滞在が決定したということですね。
はい、
うん、いよいよね、ミッションが確定して、うん、それに向けての訓練がね、具体的な訓練が始まると思いますけどね、
うん、
頑張ってもらいたいと思いますね。それから次がですね、スペース X 社のまた話題なんですけど、
はい、
ファルコン9の、前段、1、2段、逆噴射回収プロジェクト、
お
ありますよね。
はい、
あれの実験機、グラスホッパー、垂直離着陸実験機ですね、はい、これの飛行試験を実施して、今回はですね、第1段のみの飛行試験で、エンジンも3機だけついてるのかな。
うん、
で、これを、最初のテストってことで、6秒間エンジンを噴射させて、
うん、
約 1.8 メートル、ぴょんと垂直に跳ねさせたと。うん、第1回目の試験ですね。
はい、
うん。で、これは、まあ、このまま順調にいくと、今年中にはもっと飛ばせるのかなと。
うん。
うん、いうところですね。
これはユニークだから早く見たいですよね、
と。見たいですね、本当に。で、これのですね、テスト上がですね、マクレガーですね、うん、エルパソ近郊のですね、はい、アメリカ陸軍の、
はい、
テスト上ですね、
うん、
テスト上というか、訓練場ですかね、
うん、
日本の自衛隊側の、パトリオットとかホークの、訓練射撃を行っているところですね、このマクレガー射場っていうのは、はい、マクレガーレンジっていうのはですね、
うん、
そこでこのグラスホッパーのテストをやってるところですね、
うん、
はい。それから、アンタレスロケットですね。これが、いよいよ、機体のロールアウトってことで、まあ、射点との適合試験のために、1段目機体をですね、
うん、
実際にこの動かした映像が、写真が出ましたね。
うん、
いよいよ、アメリカの民間ロケット2機目ですね。うん、
はい。
まあ、何度もお話してますけど、このオービタルサイエンス社のロケットや宇宙船は、オリジナル技術の塊のスペース、X とは、反対に既存のものを、組み合わせたロケットなんで、
はい、
1段目はですね、ゼニットロケットの1段目を若干短くしたものに、
うん、
旧ソ連の月ロケット N1 の1段目の30個ついてるエンジンですね、
うん、
それを、の残ったものを
、
ね、それを使って、まあもちろん電子制御関係は新たに作り直してるんですけど、
うん、
そのエンジンを使って、それを2機搭載して、
うん、
NK33 というエンジンなんですけど、まあというロケットなんですけどもね、
うん、
やっぱりなんかこう、ちょっと寸詰まりな感じがしましたね、1段目が。太さとその全長がですね、やっぱゼニットの1段目に比べるとだいぶやっぱ高さ、長さが短いんでですね、なんかちょっと寸詰まりな感じを受けましたね。これもでももう11月にはですね、 11月にはこのテスト機を、上げるようになってる予定になってますからね。これもちょっと楽しみですよね。う
ん、はい。
はい。それから、これも今日入ったニュースなんですけど、キュリオシティのですね、
はい、
すぐ脇のとこに、砂の上にですね、
うん、
まあ、写真で見るとほんとちっちゃいんですけど、何かこう光るものが落ちてるのが確認されて、
はい、
今アームの運用を一時停止してますね。
うん
うん、で、おそらく機体から剥がれた何かの物体なんだろうとは言われてるんですけど、間違えてその分析機とかにそれ入れちゃうとですね、うん、分析機がぶっ壊れちゃうんでですね、
うん、
ちょっと慎重に対応してると、いうことですね。
うん、
まあ、今までもそういう探査機から何かが剥がれ落ちるってことは、まあ全くなかったわけじゃないみたいですけどね。
うん、
まあそういうことで一時今停止、キュリオシティの運用が今一時停止中ということですね。じゃあ次、宇宙科学関係いきますかね。
うん、
まず最初はですね、NASA の発表で、小惑星ベスタで水の痕跡を発見ということですね。9月24日の朝の発表ですね。はい、小惑星ベスタの表面に水らしき揮発物の存在が明らかになった。これは探査機ドーンのデータに基づいた研究によるものだったんですね。ドーン自体はすでにベスタを離れてですね、
うん、
ケレスに向かってるんですけども、まあ、そのドーンがですね、1年間、このベスタの周りの周回軌道を回って観測したデータから出てきたということですね。うん、で、高度210キロからの観測に基づくもので、赤道付近の広い範囲に隕石や塵で運ばれた水和物の痕跡を捉えることができたということですね。まあ、永久影がないんで、まあ、氷とかいう形では残ってないんですけれども、ガンマ線水素検出器の観測では、水または水酸基と思われる水素を検出したということですね。
うん、
まあ、炭素を含んだ隕石がベスタに衝突した時に運ばれた水和物のように思われると。まあ、ゆっくりぶつかったので、揮発物が逃げずに残ったんじゃないかということですね。
うん、
やっぱり、小惑星にもですね、やっぱり水というものがやっぱり存在していると。
うん、
だからそれがこう集まった惑星とかできてもやっぱり水ができると。
うん、
とのですね、立証にもなるのかなということですね。うん、次のニュースが、天の川銀河を取り囲む高温のガスが観測されたってことですね。
はい。
9月26日、チャンドラーの発表ですね。天の川銀河を数十万光年にもわたって取り囲む高温ガスのハローの存在が明らかになった。で、これは、現在、ミッシングマスと言われている行方不明のバリオン物質を探る強力な手がかりってことですね。NASA のチャンドラー、それから、ESN ニュートン、日本の SUSAKという日本3つの X 線天文衛星のデータで基づいた研究から、天の川銀河を取り囲む高温ガスのハローの温度は100万度から200万度であると推定されたということで、これがですね、銀河系を覆っていると。
うん、
で、今回の研究ではですね、この質量がですね、太陽100億個分以上、おそらく600億個分にも相当すると。まあ、それはね、数十万光年のところで銀河系全体を覆う球体のガスというのは、やっぱり相当質量が大きいわけですよね。
これ、形としては、これ、太陽系って、ほら、
はい、
一番外側にオールトーンがある。あんな感じで、こう、銀河系が、こう、の円盤があって、その周りの球状に、こう、
そうですね。研究グループが出したその想像図を見ると、
うん、
まあ、大体球状に、まあ、結構村はあるんですけど、
はい、
天の川や、まあ、だからマズラン銀河がもうその中入ってるんですよね。
ああ、すごい大きい。
すごい大きい丸ですね。
はい、
まあ、今回の研究からですね、このミッシングバリオン問題、
うん、
と言われる未解明の問題ですね。
はい、
これが解決できるかもしれない。まあ、バリオンっていうのは、クォーク3個でできてる素粒子のことで、うん、まあ、寿命を考えると宇宙空間に存在できるのは陽子か中性子だくらいなんですけど、うん、まあ、通常のその物質の中の、まあ、99.9% ぐらいはこのバリオンで、占めてると。まあ、あとレプトンがその 0.1% と。
うん、
電子とかそういうニュートリオンとかそういうもので 0.1% ですね。
うん、
まあ、要するに原子核の質量が 99.9% ってことですよね。
はいはい。
ところがですね、もちろんこれは宇宙全体の通常物質が占める 5% の中の話ですからね。
はい。
現在のですね、近傍宇宙ではですね、そういう遠方宇宙の観測が予想される量の半分しかですね、
うん、
光学的に確認されていなくてですね、あと半分どこ行っちゃったのというのが、まあ、ミッシングバリオン、要するに行方不明のバリオン問題というものなんですけども、これがまたこの失われた質量がこの数百万トンのガス波に隠れているという強力な証拠が得られたと。
うん、
まあ、まだ確定じゃないんですけどもね、まあ、こうやって、はい、現在まで観測にかかんなかったものが、まあ、存在が明らかになったということですね。
うん、
はい。それから次ですね。次が、来年暮れに肉眼でも見えるかも、北半球で肉眼で見えるかもしれないという新星、彗星ですね。アイソン彗星。
はい。
ですね。これが見つかったということで、日本からもね、肉眼で見える可能性が高いらしいですね。2013年の終盤に太陽のそばをかすめて日本から肉眼で見える可能性があると。現在木星軌道周辺から太陽地球方向に向かっている途上で、位置的には双子座と蟹座の間に位置しているそうなんですけれども、
うん、
まあ、現在ですね、18等級ということでまだ暗いので観測するには望遠鏡じゃないとわからないと、まあ、かなりでかい望遠鏡じゃないとわからないんですね。予測軌道によれば2013年の春頃になると、冬の星座とともに地上の視界から1回消えて2013年の9月から10月に再び蟹座や獅子座とともに姿を現して、
うん、
近日点太陽に最も近づく点を、通過する11月28日前後にはサソリ座ぐらいまで南下してきて日本から見えなくなるってことですね。
はい。
で、その後、太陽のすぐそばをかすめて太陽中心から190万キロまで大接近するため、まあ水星自体がですねそのまま蒸発せずに通過できるかどうかが気になるんですがもし通過できればかなり温められるので、
はい、
太陽から離れていくときにはかなりのガスを吹き出して大、うん、大彗星となると、
うんうん、
去年のねラブジョイ彗星がやっぱり、はい、ギリギリ通過してもう太陽に突っ込むだろうと言われたんですけどね生き残って向こう側に抜けてものすごい彗星になって、これ残念ながら南半球しか見えなかったんで、日本から見えなかったんですけどね、うん、まあ、同じような軌道を通るということで、まあ、日本から肉眼で見える大きな彗星が、久々に来るかという期待がかかっているということですね、うん、
はい、
楽しみですね、
うん、
それが次のニュースですね。次はキュリオシティが丸い石を見つけたというニュースですね、
はい、
10月1日 NASA の発表ですね。 NASA の火星探査機キュリオシティが、川の流れによって運ばれてきたと思われる丸い小石を見つけたと。で、周辺地域の地形とも合わせてかつて水が存在した過去を探る手がかりとなると思われるということですね、
うん
うん、現在そのキュリオシティのゲールクレーターっていうところなんですけども、まあ、これは昔クレーターの中に水が溜まって湖だったんじゃないかと言われてるわけなんですよね、
うん、
で現在キュリオシティがいる位置はですね、北縁クレーターの北縁から水が流れてこのいわゆる地球でいう扇状地ですか、
はい、
うん、流れてこう堆積物が溜まってたと思われるような地形のところに いまして、
うん、
やはりその水で運ばれたと思われる小石がこう見つかってるってことですね。
うん、
確かに写真を見るとですね、
うん、
日本のというかまあ地球のですね、
はい、
河原に転がってるような丸い石なんですよ。
うん、
直径1センチぐらいですか、
うん
うん。これを見ると、こんな丸いのはやっぱりゴロゴロと転がらないとできないのかなという、
まあ、
川で、
うん、
削られてでき、転がってできましたって言われたら、おおっていうような納得できるような形ですね。
うん。まあ、扇状地、なかなか、水、水流の地形ってなんかいろいろあるけど、うん、こう、土石流みたいに、こう、うん、一気にガーッと水が、
はいはいはいはい、
岩とかを押し流してきて、
はい、
ガーッと、それでもまあ、荒いけど扇状地にいた、堆積物はできるんですよね、
うん、
それとまた扇状地っていうのはこうある程度長い時間っていうか長い時間って人間感覚じゃなくて、
はいはいはい、
その1000年とか2000年とか長い時間かけてちょろちょろちょろちょろ流れることで、
うん、
そのこう粒が揃ったというかこう、うん、ある程度なんていうかな 密度というかですね、
うん、
だいたい同じぐらいの大きさがこう、うん、の石がこう並んで形で まあ、扇形にこう広がるから、流れの角度が変わるときに扇形に広がるんですけど、
うん、
そういう堆積物ができるには、こう、かなり長い間、
うん、
水が流れてないといけない。なかなか、今回の発見って、面白いなとも思いますし、
うん、
その、周りの地形の写真とかも見てても、
うん、
あの、ラミナーっていう、あの、川がこう、流れが、微妙に流速が変わるときに、やっぱり体積がこういろいろ変わるんだけど、
はいはい、
そのラミナーに似たものとかがこう写真とかでも見れてたりしたので。
なるほど、
うん。うん。やっぱり完全にこう、見る人が見たらなんか水地形だなという感じはしてたんですよね。
さすが地質専攻の、
そうですね。
後藤さん、詳しい解説ありがとうございます。
これは
そうですね。うん。うん、あの、NASA のね、解説も、あの、そういう地形から考えても結構長期にわたって流れが存在してた、であろうというね、
うん、
はい、あの、リリースが出てますもんね。
うん、
どれぐらいの間水だったんですかね、うん。本当に。
それはすごい知りたいところですね。
そうですね。
うん、
あとはですね、まあ、今は生物がいるかどうかはちょっとわからないんですけどね、当時、微生物とかがね、いた痕跡が、見つかるといいんですけどね。
うん、
はい。じゃあ次行きますかね。
はい。
次はですね、国立天文台の発表ですね。ベラ計画の発表になりますね。天の川銀河内の、星の測定結果から天の川銀河の中から太陽系までの距離や、天の川銀河の中心から太陽系までの距離や、銀河の回転速度が過去最高の精度で求められたと。そこから推測される天の川銀河の質量、うん、特にダークマターの質量が従来の予想よりかなり大きいことも判明したということですね。まあ、今回のこの計測を行い、結果を出したのはですね、ベラプロジェクトと言われる直径20メートルの電波望遠鏡を4つ組み合わせて、うん、作られる電波干渉計ですね。
はい。
で、これがですね、場所が一つは岩手県、一つは鹿児島県、それから一つは小笠原ですね。石垣島ですね、
はい、
4カ所に設置された直径20メートルの電波望遠鏡の信号を合成することによって、まあ、見かけ上口径2300キロという日本列島サイズの望遠鏡と同じ性能を発揮するというこのベラを用いて観測していますね。で、今回の研究ではベラで観測したその19個の天体、それからアメリカの同じような干渉計 VLBA とヨーロッパの VLBA の観測データを合わせて合計52天体の距離と運動から天の川銀河の基本尺度である銀河中心距離、太陽系から中心までの距離と銀河太陽系、付近の場所での銀河回転速度を高い精度で決定することに成功したと、
はい、
いうことで、今回得られた銀河中心までの距離は26100光年プラスマイナス1600光年で、まあ、水晶値の、27,700 光年と、まあ、誤差の範囲内ではほぼ一致しているということで、うん。まあ、今回の測定はより高精度な位置測定の結果であることが重要な点ということですね。
うん、
で、太陽系の位置付近における銀河回転速度は秒速 240×プラ、あ、秒速 240km プラスマイナス 14km ですね。うん、1985年以来の国際、天文学連合の、まあ、推奨値である秒速220キロよりもちょっと大きな数字になっているということですね。
うん、
で、これらの基本尺度に加えて天の川銀河の回転速度は銀河中心から距離1万から5万光年の間でほぼ一定であることも分かった。
うん、
これもちょっと不思議な現象ですよね。
うん、
一般、あの、銀河の回転速度は銀河の重力との釣り合いで決まるんですが、まあ、この回転を測るということは銀河の質量を測ることになるということで、はい、今回得られたその回転速度を用いて太陽系より内側の天の川銀河の質量を求めるとこれまでの値に比べて約 20% も大きい数字が採取されたということで、
うん、
この領域にある暗黒物質の量がこれまで推定されていたよりまあ大きかったということがまあ分かりましたということですね、
うん
うん、このベラプロジェクト10年、今年で10周年なんですよね。で、その10周年のところで10年目の成果を発表したということで、まあ、今後このプロジェクトですよね、さらに続きますんですね、
うん、
より精密なその星のね、測定、測量を行っていくということですね。 次が10月5日 NASA の発表で赤外線天文衛星スピッツァーの観測から宇宙の膨張率を示すハッブル定数、ハッブル常数が高精度で求められたというニュースですね。ハッブル常数、ハッブル定数っていうのは要するに宇宙のね、膨張速度の基準ですね。要するに遠くなれば遠くなるほど、膨張速度、地球から、太陽系から見て遠ざかっていく速度が増えていくんですけど、それはその距離と比例関係にあると。いうふうに言われてまして、その係数がやっぱハッブル常数、ハッブル定数と言われている数値ですね。もうもちろんこれはあの、今現在の数値ですね。
はい。
うん。で、しかも、だから距離的にはごく近くですね。まあ遠いところのやつを測ると過去の光体速度になっちゃうんで、
うん、
これはあの加速膨張とかいろいろ膨張速度が過去一定かどうかという話になっちゃうんでですね。うん、はい、その辺がちょっと数値がこう、ずれてくるんですけども、
うん、
今回はですね、天の川銀河内で10個、大マゼラン星雲で80個のケファイド型変更性を測定して、真の明るさと変更周期の関連を正確に求めて距離を算出したと。
うん、
でその距離から、そのケファイド変更性が出している光のドップラーシフトですね。ですね、光体速度が、あの、光の周波数が若干変わって見えるんで、その関係を測定したところ、ハッブル定数はですね、74.3 プラスマイナス 2.1km パーセック、パーメガパーセック。
うん、
1メガ、326万光年離れるごとに膨張速度が秒速 74.3km 大きくなるという数値を算出したということですね。
うん、
で、これはあの、ハッブル宇宙望遠鏡による従来の観測、可視光観測の3倍の精度で求められて、まあ、誤差も 3% までに抑えられたっていうことですけどね。
うん、
うん、
今まではじゃあ1割近い誤差があった。
そうなんですよね。
うん、
なかなかやっぱりこのピシッと並んでるわけでもないんですね。この、うん、なかなかこう精度高く観測するのが非常に難しい定数なんですけどね。
うん、
でさらに NASA のですね、ダブルマップ衛星の観測衛星、観測データと今回の結果を合わせて暗黒エネルギーの独自の測定も行われたということで、宇宙の膨張が加速していることが判明しているんですけど、その原因となる暗黒エネルギーですね。これについても測定を行ったということしか書いてないですけどね。結果どうだったのかなっていう結果についてちょっとはっきり書いてないですけどね。
うん、
アメリカの小惑星、のサンプルリターンミッション、オシリス・レックスですね。これがあの2016年に向かう予定の小惑星の名前が一般公募されてるんですけども、
はい、
まあ、国籍を問わず参加可能なんですけど、当然英語で書いてるわけですよ。うん、それで日本の子供がなかなか参加できないっていう、懸念からですね、小天体探査フォーラムというグループがですね、
うん、
オシリス・レックスチームに申し入れて、日本語のその申し込みページ、ミラーページを開設させてくれということで許可をいただいて、オシリス・レックスが目指す小惑星に名前を付けようというページを開設しておりますのでですね、
はいはい、
参加できるのは18歳以下になっていますので、ね、はい、これを聞いてらっしゃる18歳以下のリスナーの方、もしくはあの18歳以下のお子さんをお持ちの、
うん、
お父さんお母さんはですね、ぜひこちらの方からあのアクセスしてみてください。あの番組の、公式ブログの方にリンクを貼っておきますね。まあ、あの、オシリス・レックスが目指す小惑星に名前を付けようで検索していただければ多分出てくると思いますけどね。
うん。
はい。12月2日が締め切りになっております。
はい。
うん、ぜひ、申し込んでみてください。
うん。
ISS リポートですね。ISS の大きなとこは先ほどお話した通り、ATV の分離と、あの、小型、衛星の放出なんですけどね。
はい。
あと、まあ、希望の方は、宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究の実験サンプルの採集とかが行われてますね。
うん。
それから、あとは微小重力における溶液からタンパク質結晶を成長させる機構の完全性とその観察における研究、ノンステップ実験の準備ですね。それから、流体実験ラックの溶液結晶化観察装置の取り付ける資料セルを交換する作業とか行われてますね。
うん、
まあ、微小重力環境下でのタンパク質結晶の成長過程を観測測定するという実験ですね。だいたいそんな感じですかね。それから、打ち上げ情報なんですけれども、
はい、
まずはですね、10月13日日本時間午前3時15分予定でソユーズロケットによる見ますガリレオ衛星の打ち上げですね。アリアンスペース社ギアナからですね、はい、ギアナの空路基地からの打ち上げになりますね。でそれから10月中ということで、中国の調整ロケットの打ち上げですね。それから、10月14日、午後5時日本時間午後5時37分に、プロトンロケットインテルサット23の予定が上がってきてますね。
はい。
これ、プロトン上がるのかな、
うん、
ちょっと気になるところですけどね。はい。それから、10月23日の日本時間午後7時51分に、ソユーズロケットによります、ソユーズ宇宙船の打ち上げですね。これがありますね。それから、10月25日にアトラス5ロケットによります、X34B の OTV3 ですね。3回目の打ち上げ。これ1号機の2回目の打ち上げになりますね。
うん。
ミニシャトルですね。アメリカ空軍の。秘密シャトルですね。
はい。
これが予定されています。それから10月25日には、まあ、先ほど23日に打ち上げ予定になってました、ソユーズ TMA-06 宇宙船が ISS のドッキング予定になってますね。
うん、
それから10月31日の日本時間午後4時41分にソユーズロケットによりますプログレス補給船の打ち上げ予定。
はい。
それから1月2日になりますと、プロトンロケットによります、打ち上げが、また予定されてますけどね。
うん、
これもあるのかな、
うん、
うん。それから11月中ということで日が決まってませんが、アリアン5ロケットによります、ユーテルサット21B と、スターワン C3 という衛星の打ち上げがありますね。それから、11月20日にまたプロトンロケットエコースター16の打ち上げ。
うん、
これプロトンね、やっぱり、溜まってるの一気に上げるんですかね。
う
ん、
そうな感じがしますね。
うん、それから11月4日に先ほども出ました、オビタルサイエンスさんのアンタレスロケットのテスト機ですね。うん、これの打ち上げが予定されております。
はい。
ね、やっぱ新型ロケット楽しみですよね。うん、あと、プロトンがね、あと、順調にカムバックしてくれればいいんですけどね。うん、はい。今日のところはこんな感じですかね。
はい。
スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づいた点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
する。